1月13日金曜日、ながら日経とニュースレター、ウィズ日経のコラボ放送です。担当は私、ながら日経の村野です。本年もどうぞよろしくお願いします。ウィズ日経は日経の若手記者が、読者やリスナーの皆さんと同じ視点でニュースについて考えるニュースレターです。経済ニュースは自分の生活やビジネスにどういう影響があるのかわからない。日経の記事の読み方がわからない。そういった声を少しでも解消するようなニュースレターを毎週配信しています。コラボ放送ではニュースレターの担当記者に内容についてショート解説してもらいます。本日は日経ベリタスの福井珠樹記者です。福井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新年最初のこのコラボ放送ということで、
そうですね。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。正月はどう過ごしましたか？
なんかカレンダーがあんまり良くなかったですよね、今年って。
いや、今年そうですよね。
本当に。なので、30日まで株式市場が空いちゃってたので、
はい、
結構仕事がちゃんとあって、
はい。
はい、で、30日の夜に夫の実家に帰って、岐阜県で のんびり過ごしてっていう感じでしたね。
そうですね。
はい、
で仕事始めは4日ぐらいからでしたか？
5日から働いてるんですけど、はい、なんか出勤はせずに、
はい
はい、在宅勤務してました。
そうですよね。
なので、はい、出勤は今週からしかしてないです。
そうですね。3連休があったんで、その後すぐにですね。
うん、
ですから、事実上、なんか今週の月曜日ぐらいからが、本当のなんか稼働みたいな人は多いみたいですね。
そうですよね。なんか火曜日からか。あんまり年末はなかったけど、正月はゆっくりできました。
あ、そうですか。それは良かったですね。あれ、今年のなんか目標みたいなのってあるんですか？なんか、仕事でも、プライベートの方でも。
なんか、去年は、私、育休から復帰したのが去年だったので、
はい、
こうなんか結構、なんていうんですかね、キャッチアップするっていうか、こう、安定を求めてた1年だったかなと思ったので、
はい、
今年はちょっとエンジンも温まってきたので、なんか行動範囲を広げたりしたいなとは思ってます。
なるほどね。あれ、育休はいつ明けたんですか？
2月なんで、ちょうど1年前ぐらいに明けて、
は
い、
なるほど、なるほど、
はい、
そうか。もうじゃあもうバッチリも暖気運転も済んで、
そんな感じです。
今年はじゃあフル稼働するような感じですよね。
フル稼働できるように頑張ろうと思います。
頑張ってください。ぜひ。
ありがとうございます。
今週のメルマガの方のテーマなんですが、
はい、
幸福度とお金の関係、ウェルビーイングを考えようですね。これはどういった内容になりますか？
なんかウェルビーイングってなんか皆さん結構最近よく耳にするようになったんじゃないかなって。
そうですね。いや、最近本当に聞きますね。はい、
いろんな文脈があると思っていて、
はい、
なんか基本的には健康とか幸せみたいな意味だと思うんですけど、はい、なんかそれをその企業経営に落とし込んだりだとか、
うん、
あとはもっとこう自分の人生におけるなんかウェルビーイングみたいなことを考えるみたいなことっていうのが進んでいて、はい、こうかなり、うん、幸せっていうものを考えるときに、お金って重要な部分を占めてくるので、はい、ウェルビングって聞いたら、ただ健康みたいな、ちょっとふわっとした話かなと思いきや、
はい、
お金と密接に絡んでくる話なんだっていうのが、そのあたりを解説したようなメールになってます。
なるほど。最初のところでは、この、市場や経営者の注目も高まっているというふうにありましたね。
はい、
市場や経営者がなぜウェルビーイング注目してるんですかね。
やっぱり幸せって何かみたいなものとか、健康っていうのに、コロナ以降かなり世界的に意識は高まっている中で、はい、研究が進んでいくと、なんかきれい事じゃないんだなみたいなことが分かってきたみたいで、うん、なんか社員が幸せかどうかとかって、そういうなんか経営者が綺麗な言葉で言ってるだけのことじゃなくって、うん、実際の業績アップにつながってたりだとか、業績アップにつながるんだったらその会社って株価も上がるし、
はい、
投資家もその辺を気にしないといけなくなってるっていうようなことに、うん、今なってきていて、ちょうどもうそういうウェルビーイング元年みたいな、人的資本投資とか、なんかそういう言葉も去年ぐらいから 話題になってきている形ですね。
なるほどね。企業にとってもこの社員の人のウェルビーイング、まあ、幸福度を向上させていくと、例えば株価が上がるとか、そういったことがあるんですか？
その研究も進んでいて、まあ、
はい、
そこの因果関係がこうはっきり確証が出てるってわけではないんですけど、論文とかでちょっとそういう証明ができている部分もありますね。で、
なるほど。
はい、まあ、きっと経営効率が上がるっていうことだと思うんですよね。
はい、
こうみんなが気持ちよく働いていて、まあ、気持ちよく働ける会社のことはみんな好きになるので、目標を、この会社の目標みたいなものにこう社員がこう一致団結もしやすくなるし、それによってまあ生産性が上がるっていうことだと思うんですよね。
うん、
なんか本当に従来の日本企業とは逆の感じはするんですけど、
うん、そうですよね。
うん、
そういった点でこうなんか具体的にこうよく名前が上がる、まあ、高い評価されてるような企業ってあるんですか？
なんかヤフーさんとかは、はいはい、取り組みとしてかなり先鋭的なことをされていて、まあ、ヤフーさんは働き方の多様性というか、
はい、
まあ、選択肢がかなり広いということで、こう みんなどこから働いてもいいよっていうのがあって、
そうですね、はい、
でこう社員さんがこう自分の住みたい町に、それこそ沖縄とかに、移住するみたいなことが起きていたり、はい、こう副業が完全に自由だったりっていうのがありますね。
うん、他には何かあるんですか、そういう企業の取り組みで目立つやつ。
そうですね、そういう働き方だけじゃなくって、お金の面とかでも、まあ、社員の資産形成を手伝ってあげようみたいなことで、こうお給料と別に株式報酬を上げるみたいな会社があったりだとか、はい、まあ、あとはかなり増えてきてるのは、なんかエンゲージメントスコアみたいなものを、
はい、
この社員にアンケートを取って、
うん、
こうちゃんと測ろうとする取り組み、なんか、まあ、結局それが一番できることみたいで、
はい、
どんな気持ちで社員が働いてるかっていうことをちゃんと経営者が把握する動きみたいなものは、うん、もうかなり多くの会社で導入されて始めているようですね。
なるほどね。こう何をもってこの幸せ幸福と感じるかっていうのは、まあ、いろんな人次第でもあるじゃないですか。例えば
本当そうですよ ね。
お金あれば幸福なんです。じゃあそのお金のそのラインってどっかいくら以上持ってれば資産があれば幸福なのか、
うんうんうん、
そういうふうな、まあ、いろいろ人次第っていうところはあるんですけど、こういう企業の取り組み、うん、社員の幸福度をこう具体的になんか数値化とかして評価するような物差しみたいなものってあるんですか？
なんか各そういうエンゲージメントスコアを測る、
はい、
サービスを出している会社がそれを数値化していて、
うん、
こう例えば経営者からするとは、いろんな分野によってこう、はい、まあ、お給料面だったり待遇だったり、
うん、
人間関係だったり、そういうスコアごとだったり、まあ、部門ごとだったり年齢ごととかに、まあ、なんかいろいろ測ってみれたり、去年と比べてどうなったかみたいなものをスコア化して測るっていうのもできますし、
うん、
あとそれを統合報告書とかそういうちゃんとした、はい、開示資料にして開示してる企業もありますね。で、まあ、本来だったらそれを、まあ、決算の数字みたいな感じで、
うん、
こうね、みんな比べられる基準になるようなスコアがあると一番いいんですけど、
うん、
まだそこまでは進んでないっていう感じですね。
ね、これ海外と比べると日本企業のこうした取り組みっていうのは進んでる方なんですか？
海外と比べると、日本はやっぱりその、ま、人的資本投資っていうところで言うと、はい、結構遅れてやっと始まったっていう感じではありますね。はい、今、うん、ちょうど経産省とかがガイドラインを出し始めたり、はい、そういうどんなことを取り組みしてるかを開示するようにって会社に求めるようにし始めたりっていうところがあって、
うん、
なんかやっと考え方が広がってきたかなっていうところではありますね。うん、でもきっと待遇とかだとね、
はい、
海外に比べると 手厚い部分はあると思うので、まあ、それは、ね、終身雇用も、まあ、いいところと悪いところがあるみたいな、そういうところだとは思うんですけど、はい、考え方としてはこれからっていう感じだと思いますね、日本は。
ね、分かりました、ありがとうございます。他にウェルビングのことについては、まあ、今日のこのニュースレターに詳しく説明してありますので、ぜひそちらもお読みください。ウィズ日経の登録はこのチャプターのリンクからお願いします。また番組へのご意見やご感想もお待ちしています。本日福井さんありがとうございました。
ありがとうございました。